聖書を読み出します。聖書はヨハネによる福音書第5章の14節です。新約聖書の172ページ、ヨハネによる福音書第5章の14節をお読みいたします。新約聖書の172ページです。5章の14節、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。以上です。広島教会には、ボーイスカウト第8弾というのがあります。もう結成されて、何年でしょうか、50年以上経っていると思います。そのボーイスカウトが今でもですね、活動をしております。私も団員長をやらせてもらったり、育成会長をやらせてもらったりしながらですね、ボイスカットとも関わりを持ってきました。今はですね、子ども食堂のですね、ボランティアをよくしてくれている、本当に助かっています。で、そのボーイスカートがですね、ハイキングに行くというので、ある時、牧場へ一緒に行ったことがあります。まあ、牛の乳搾り体験というですね、まあ、サゴタニ牧場というところに行きました。まあ、乳搾りの体験の後にですね、アイスクリーム作りとバター作りというのがありまして、まあ、私はバター作りをですね、しました。初めてのことだったのでですね、非常に楽しみました。で、どういうふうにしてバターを作るかというと、まあ筒のようなものにですね、まあ牛乳の、まあ、絞りたての牛乳をですね、入れるというですね。で、手早くですね、その筒に蓋をして、手早くですね、シェイクしていくという、まあ、こうやって振るっていうことなんですけども、そうするとですね、面白いことにですね、ある一瞬のタイミングでですね、バターと低脂肪乳とが分離して、バターができるという、まあ、やりすぎてもいけないし、おとなしく振ってもいけないというタイミングが必要。振ってる間のある一瞬っていうんですか、ある一瞬にバターに変わるというですね、まあ、本当に不思議な体験をさせてもらえて、本当に良かったなと思っています。このある一瞬でっていうところにですね、実は自分の心が響いたのです。まあ、信仰もそうなんだろうなっていう、ある一瞬のタイミングで神様とスッと結ばれる瞬間があるというですね、信仰のタイミングっていうのがあるんじゃないかな。それは神様にしかわからないことかもしれません。ただそのタイミングを逃すとですね、大変なことになりかねない。信仰の一瞬を捉えるには御言葉をいつも聞いて祈ることが大切なんじゃないか、まあ、そういうことをですね、その時に思ったのです。イエス様はベトサイダの池で病人を癒されたというところが今日の箇所です。まあ、この池は間欠泉というふうに言われていまして、たまに水が動くことがあるんですね。人々は池の水が動いたその瞬間に一番先に入ったら病気が癒されるという、そういう伝説、そういう迷信を信じてそこに集まっていたそうです。まあ、イエス様がそこに来られて、御言葉を信じる信仰を教えて病人を癒されたというのが今日の箇所でもあります。まあ、それが安息日だったので、そちらの方がですね、ユダヤ人たちに責められることになりますが、まあ、しかしよく読んでみますとですね、病気を癒された人のですね、との出会い、間欠泉が一瞬動くタイミングではなくして、イエス様が御言葉を語られる一瞬のタイミングと結びつく、それがやっぱり大切なんだろうなというふうに思います。まあ、さらにですね、イエス様はその時に何て言われたか、もう罪を犯してはいけないと言われた。じゃあ病気は罪なんだろうか、病気になったということは罪の結果なんだろうか、そういうことをイエス様が言われてんだろうか、まあ、そんなことをですね、実は聖書を読みながら思ってたのです。結局は病気になぜなったか、それは自分の信仰が罪を犯したから、自分自身が罪を犯したからではないか、まあ、そんなことをずっとですね、考えてきましたけども、ある時エルサレムに行きましてですね、このベトサイダの池に行った時に初めてですね、 もう罪を犯してはいけないという理由が分かりました。まあ、それは何だったかっていうとですね、まあダビデのライオン門から入ってすぐの右側にベトタイルの池があるんですけども、まあ、今はですね本当にですね地下に降りていかなきゃいけないところです。まあ、発掘されたところを見ますとこの池には5個のですね回廊があって、まあ2つのですね人工池がですねそこにあって、人工池というか水溜めがあって換気扇が湧いていたということなんでしょう。まあ、それだけなのになぜ罪を犯してはいけないかって、やっぱり病気なのかなと思うと、実はですねこの池っていうのはですねいろいろな像が置いてあったそうです。しかも神々の像だったそうです。ギリシャ神話の神やローマ皇帝の像、さまざまな偶像の神様の像、そういうのがこの5個の回廊にですねひしめき合っていたというんですね。ですからもう罪を犯してはいけないとイエス様が言われた時にですね、あなたは誰を神として信じ従っているのか、本当の神に結びつきなさいということだったんじゃないかというふうに思います。もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こる、そういうふうにイエス様は言われました。今自分が何をしているのか、誰と出会っているのか、どこにいるのかを確かめる必要があります。さもないと迷信に振り回されたり、偶像に振り回されたり、自分のですね病気がどんなものであるかということに振り回されたりします。人の手で作った偶像の神々を拝んでしまうことにもなりかねません。私たちにはイエス様が共にいてくださいます。御言葉を信じています。その御言葉によってですね、実はそういうものから解放され、本当の神様に結びつく一瞬一瞬を今日も一日生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはさまざまなものに振り回されながら自分の信仰がなくなっていくというような気もしています。しかしそうではなくして、日々の御言葉によってイエス様といつも結びつか、そしてあなたのうちにある平安に生きていくことができるようにしてください。今日御言葉の上に立って一瞬でもあなたに結びつくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国のあるルーテル教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、他人による幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を事故やけがさ病気、新型コロナですから守ってください。いよいよ今週の土曜日には運動会が行われます。その運動会が主の祝福のうちに守られて、子供たちに良い思い出ができていきますように、事故やけがさ病気からお守りください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。